今日は言われに夜福音書の17章20節から26節の御言葉であります。イエス様は14章から16章にわたり弟子たちに最後の説教、個別別れの説教を行われました。続いて17章においては大祭司の祈りを捧げました。イエス様はまずご自身のためにお祈りをされ、また弟子たちのために、そして弟子たちを通じてキリスト教の信仰が与えられる全ての人々のためにお祈りをされました。今日共に読み上げました本文は大祭司の祈りの最後の部分であります。20節の御言葉名は、また彼らのためだけでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ここで彼らのためでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためと書いてますが、彼らのためというのはイエス様の弟子たちを指しています。続いて彼らの言葉によって私を信じる人々のためというものはイエス・キリストの弟子たちを通してイエス様を信じるようになった人々を指す言葉であります。そのためにこのイエス様のお祈りは今日においても全ての諸教会とまた信徒のためのお祈りであります。イエス様の関心というものは目の前の弟子だけにあったわけではありません。イエス様はまだ生まれてもいない私たち一人一人のために、私たちのためにお祈りをされたのであります。今イエス様はその人生において最も重要な瞬間、最後にその十字架の道を歩まれる前に、その時間を、貴重な時間を割いて私たち一人一人のためにお祈りをされているのであります。このことがどれほど驚くべきことであるんでしょうか。イエス様が亡くなる前、私たち一人一人のために目を上げて神様に祈られたのであります。今日の御言葉を通して私たちはクリスチャン、キリスト者がどのような人々であるのかを知ることができます。一つ目はキリスト者はイエス・キリストを信じる人々であります。イエス様は私たちの主でありキリストであることを告白する人、またイエス・キリストが神様の御子であることを信じる人々がキリスト者と呼ぶことができるのです。二つ目に今日の御言葉を通してキリスト者はイエス・キリストの弟子たちの言葉を聞き、また信仰が与えられた人々であります。私たちが知らないうちにイエス様は私たちを選び、また私たちのためにお祈りをしてくださいました。私たちに与えられたその恵み、また救いというものは私たちの行い、私たちの知識、私たちの力ではなく、2000年前に主イエス・キリストが私たち一人一人のためにお祈りをされた、その祈りの結果であることを信じることができるのであります。主イエス・キリストは創造の前から、この天地万物を創造する前から私たちを選び、私たちを愛し、また私たち一人一人は神の子として定めてくださったように、今もイエス様は私たちのためにお祈りをされている方であります。ヘブライの信徒への手紙の7章25節の御言葉を見ると、それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになりますと教えられました。イエス様は私たち一人一人を救うだけでなく、今も私たちと共にいてくださり、私たち一人一人のために取りなしてくださる方が主イエス・キリストであります。 私たちはそのイエス様の祈り、私たちのに対してのその愛と恵みを決して忘れてはいけないのであります。そのために私たちは何一つ神様の御前で誇ることがないんですね。常に私たちは神様の御前で謙遜に神様の恵みに感謝しながら生きていくべきであります。揺るぎない信仰を持って、どのような困難な状況があったとしても、私たちが今どのような条件があったとしても、私たちのためにお祈りをし、また愛し守ってくださるその恵みを覚えること、その恵みのうちに皆さんの人生の上に平安が満ちあふれるように、イエス様は今もお祈りをしておられるのであります。ではイエス様が私たちのためにお祈りをされるとき、どのようなことを取り出してくださったのであるでしょうか。21節から22節の御言葉を見ると、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、要はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。イエス様が私たちのために取りなしてくださった最初の祈りは、私たちが一つになることであります。イエス様を信じる人々が一つになることは非常に重要なことであります。しかし教会が、その教会共同体が一つになることはとても難しいことが多いんですね。それぞれの背景、またそれぞれの文化、それぞれの価値観や思い、また経験が全て異なるためであります。まあ、私たちが、楽な人々と共にいることは問題ありませんが、しかし少し不便な人、また嫌いな人、不快な人と一緒にいることは非常に困難なことであります。しかし私たちが楽な方法が良いのではなく、たとえ私たちが不便を担うとしても、それが私たち一人一人に与えてくださった神様の御心であるのであれば、その御言葉に従って歩むこと、それが私たちの姿であるべきであります。ですから私たちが共に一つになるためには、自分自身を低くしなければならないことなんですね。私たちがまず低くならなければ一つになることができないのであります。私たちの考えを強く持っているときに、それを諦めずに持っているときに一つになることは難しいためであります。イエス様は神様と同じような同等である方であったけれども、その権利を主張せず、自ら低くなり、人の姿でこの世に来られ、しもべの姿として私たち一人のために仕えてくださいました。そのために私たちは神様との関係が回復され、その三位一体の神様との関係に私たちが一つになることができたのであります。私たちが一つになるためには、まず私たちが低くならなければならない。教会の建物がいくら大きくても、その共同体が一つにならなければ、それは恵みを与えることができないのであります。しかしいくら小さな、また少ない共同体であったとしても、教会に一人一人が互いに愛し、低くなり仕えていくことによって、神様の豊かな恵みを与える、美しい場所へと変えられていくことができるのであります。イエス様は神様とご自分が一つであるように、 私たち一人一人も共同体も一つになることを取りなしてくださいました。それがイエス様の一つ目の取りなしの内容であります。二つ目、イエス様のお祈りは私たちの信仰のためにお祈りをされました。もう一度21節の御言葉を見ると、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。そうすれば、世はあなたが私を使わしになったことを信じるようになります。その信仰を話されました。神様はイエス・キリストをお使わしになったこと、神様はイエス・キリストを通して私たちに救いを与えるために十字架の道を歩まれたことを信じるようにしてくださいと祈られたのであります。私たちがどのようにしてその救いを受けることができるのでしょうか。他の方法はないことなんですね。私たちがイエス・キリストを信じるその信仰によって、私たちの行いではなく、私たちを諦めずに最後まで恵みを与えてくださるその主イエス・キリストの愛を信じる信仰によって救いが与えられ、永遠の命が約束されるのであります。しかし私たちにその信仰を、その信仰が失われると全てが崩れていくことであります。私たちが主の御前で何を持っていくことができるのでしょうか。私たちの地位、何か私たちの行いによって、神の国に入ることではありません。ただイエス・キリストを信じるその信仰、その信仰によって私たち一人一人が神の子となり、その信仰によって永遠の命が約束されたのであります。イエス様はこの世が、神様がイエス・キリストを使わされたこと、そのイエス・キリストの十字架を通して私たちに救いと永遠の命を与えられたことを信じるようにと取りなしてくださいました。それが二つ目の取りなしの祈りであります。三つ目は、イエス様は、神様が私たち一人一人を愛しておられることを世の人々が知るようにしてくださいとお祈りをされました。23節の御言葉を見ると、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私を使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。神様が私たち一人一人を愛しておられることを知り、日々体験できるように祈り願うことであります。しかし多くの人々が、あ、神様が私のことを愛しておられる、そのことを知識的には知っておりますけれども、その心の内からその体験、その実感がない方々も多いことであります。私たちが失望し、不安に陥り、また恐れ心配することはないであるでしょう。それはイエス・キリストが私たち一人一人に向けられたその愛、そして恵み、その信頼を失うためではないでしょうか。私たちが成長するにつれて、その両親の愛を深く知り始めるのであります。知らなかったことを知るようになっていくことなんですね。父や母のその電話、また最近ではその LINE でよくメッセージなども送るように なりましたけれども、他の人々の電話またその LINE などはすぐに答えて、その答えを書くときにも時間をかけて本当に立派な文章をまとめて送ったりしますけれども、しかしその両親からのその電話とまた LINE においては、まあ、見てふって返事を書かない時もあり、見てそのままスルーする場合が多くあるのではないでしょうか。しかし私たちは徐々に成長するにつれて、そのお母さんやお父さんのその愛、まだその言葉がどれほど大事だったのか、本当にどれほど本当に愛に満ちていたのかを徐々に知っていくようになるのであります。同じように神様が私たち一人一人を愛しておられること、それを知りまたそれを信じることは本当に重要なことであるんですね。イエス様がお祈りをされたこと、それは私たちが一つになり、また神様を信じ、神様が今も私たちと共におられ、私たち一人一人のためにお祈りをしてくださることを信じる、その信仰が与えられるためにお祈りをされました。イエス様続いてその弟子たちのためにお祈りをしてくださいました。24節から25節の御言葉を見ると、父を私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。ただし父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私に与えてくださった人々、その弟子たちを通してイエス・キリストを信じるようになった人々のために祈られていることなんですね。24節の御言葉のように、天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。ここで話をしておられるその栄光という言葉は単なるその称賛ではないですね。いわゆる福音書で特に14章から現れているこの栄光という単語の意味は、その十字架を表していることであります。イエス・キリストがその十字架を担われたことがなぜ栄光であるのでしょうか。十字架はその苦しみと嘆きの象徴であるにもかかわらず、どうしてそれが栄光になることができるのでしょうか。それは二つの理由がありますけれども、一つ目はイエス様がその十字架の道を歩まれたことによって私たちに救いが与えられたためであります。私たちの罪を代わりに主イエス・キリストが担ってくださったために、私たちに永遠の命が与えられた。そのためにこれが栄光のことなんですね。二つ目に、イエス様が十字架の上で死なれ、しかし三日目に復活されたこと、死の力を打ち勝ち復活されたことによって、私たちにも同じように復活の栄光を与えてくださったためであります。これが栄光の二つの意味であるんですね。イエス様がその十字架の栄光を私たちが信じることができるように、また復活され、その永遠の命が与えられるその栄光を彼らにも私たち一人一人にも与えるために祈られたのであります。また25節の御言葉を見れば、この人々はあなたが私を使わされたことを知っていま と答えて、まあ、祈られていることなんですね。ここで知っているという言葉は、単なるその知識的な理解だけでなく、夫婦が共に時間を過ごしながらますます親密な関係になっていくように、互いに時間を過ごしながら互いのことを経験し、また理解を深めていくことを意味する言葉であります。私たちが神様を知るということは、ただただその聖書の御言葉を通して知識的に知ることでとどまるのではなく、御言葉が私たちのうちに生きて働くことを日々経験して歩むことであります。その御言葉が私たちの言葉になることなんですね。イエス様を知るように、神様を知るようにしてくださいとイエス様が祈られたことは、日々私たちの信仰の歩みにおいてますます神様の御言葉を深く知ることができるように、その私たち一人一人に向けられた深い愛を日々経験し、またそれを知ることができるように祈られたのであります。最後に26節の御言葉を見ると、私は皆を彼らに知らせました、またこれからも知らせます、私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。イエス様の取りなしや私たちが互いに愛し合うこと、また神様のその愛のうちにとどまることであります。神様の愛が私たちのうちにあり、私たちがその愛によって一つになることを祈られたのであります。これがイエス・キリストの大祭司の祈りの結論であるんですね。イエス様は私たちが一つになるように、また神様を信じることができるように、また神様の栄光を見ることができるように、最後に互いに愛し合うことができるように祈られたのであります。そのイエス・キリストの深い愛に私たちがとどまること、17章のイエス・キリストの大祭司の祈りを通して私たちは大きく3つのことを学ぶことができます。イエス様はご自身のために、また弟子たちのために、また弟子たちを通して信仰が与えられた人々のために祈られました。この祈りの共通点というものは、私たちもイエス・キリストと同じように祈らなければいけないことであります。イエス様の十字架を担われる前にゲッセマネの園で祈りをされました。何か大事な働きを前にして祈られたのであります。イエス・キリストのその弟子たちを選ばれる時にも徹夜でイエス様は祈られました。イエス・キリストはその祈りの模範を示し、最後に別れの説教された後に祈られたのであります。そのために私たちも同じように祈らなければいけないことなんですね。祈りは天の扉を開く鍵であります。祈りは天の倉庫を開ける鍵と同じようなものであります。そのために私たちは祈り続けなければいけないことであります。二つ目に、私たちも一つにならなければいけないことなんですね。イエス様の大祭司の祈りの中で続いて繰り返されている内容というものは、父と子が一つであるように私たちも同じように一つにならせてください。父と子が一つであるように、弟子たちを通して信仰が与えられる人々も一つにしてください。互いに一つになることであります。そして最後に、私たちは互いに愛し合うことであります。私たちがお祈りをし一つになるためには、本当に互いに愛し合わなければいけないことなんですね。愛が結論であります。十字架を一つの単語で表現するのであれば、それはまさに愛であります。聖書全体を創世記からヨハネによるその黙示録まで 一つの単語で表現するのであれば、それはまさに愛であります。神様が私たち一人一人を愛しておられる、その物語、その約束が聖書の御言葉で語り続けられていることなんですね。私たち一人一人が互いに愛し合うこと、もし私たちの家庭においてその愛を失っている姿があるのであれば、愛を回復しなければいけません。また職場においても愛を失っている姿があれば、その愛を回復していくこと、また周りの人々、国々においてもその愛を失ってしまっていることがあれば、その愛を取り戻さなければいけないことであります。神様は最後まで互いが愛し合うことができるように取りなしてくださったのであります。愛する皆様、神様の栄光によって私たち一人一人が一つになることができるように、また私たちも絶えず目を覚まして祈ることができる祈りの人へと変えられることができますように、また何よりも自分を低くし、相手のために問いなし、相手のために愛を捧げることができる私たち一人一人となりますように、その神様の愛が私たちの人生の上に豊かに満ち溢れて、私たちの人生の歩みを通して最後にその愛だけが残ることができますように、その神様から与えられる愛によって一つになり、その愛によってその信仰の道を歩むことができますように、主の御名を通して祝福いたします。お祈りいたしましょう。愛する神様、今日イエス・キリストの大祭司の祈りを通してその愛の重要さを学ぶことができました。イエス様は最後まで互いに一つになり、イエス・キリストを信じ互いに仕えていることの重要さを教えてくださいました。その私たちが一つになるために、互いに愛し合うために、今も私たちと共におられ祈ってくださるのがイエス・キリストであります。どうか私たちが一つになれないところがあるのでしょうか。私たちの弱さ、未熟さによって人々を判断し裁いている姿はあるのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉を覚えて私たちの思いを下ろし、イエス・キリストが人の姿となり、また しもべのように十字架の道を歩まれたように、私たち一人一人も謙遜に他の人々のために取りなしていく、また扱えていく一人一人となりますように、励ましと導きをも与えてください。今週の歩みの上にも主イエス・キリストから与えられる愛が豊かに満ち溢れますように、祝福をも与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。